人の働き一章八節。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。
では、聖火台の皆さん、よろしくお願いします。
ペンテコステ、聖霊降臨祭にこの礼拝にようこそおいでくださいました。神様はあなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますように。短くお祈りいたします。心合わせていただけると感謝です。しかし聖霊が あなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。神様、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいとあなたはおっしゃいます。そして世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと、あなたは私たちのことを守り導いてくださる約束をしてくださっております。どうかしよう、あなたが私たちの心の目を開いてくださり、心の耳を開いてくださいまして、目には見えませんがいつも共におられるあなたを見ることができますように。そして聖書の書き記された神の言葉を通して今も語りかけてくださっている、その生きた神様の御声を、神の言葉を聞かせてください。それを理解し、自分のものとして私たちの生活習慣の中に血となり肉となるように、神様どうか私たちのうちに神様の言葉が根付きますようにと願います。そして主よ、私たちの人生が本当に豊かな実を結ぶ人生、虚しくない人生、孤独ではない人生、そしていつまでも残るもののための人生となりますようにお導きください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。このペンテコステに向けて5回シリーズでメッセージを語ってまいりました。その5回のメッセージを振り返りながら今日のお話を考えていきたいと思いますけれども、英語でいうところの5つの W と1つの H に基づいてお話をしてまいりました。What? 聖霊とは何ぞや、聖霊とは何ですかということで、聖霊とは聖なる神様の霊で、いつも共におられるもう一人の助け主と呼ばれる方だ、そんなことを覚えました。Who? 聖霊とは誰ですか、誰が聖霊を受けることができますか。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。ユダヤ人も異邦人も、男性も女性も、老いも若きも、誰でも聖霊を受けることができますよ、求めるならば、そんなことも覚えました。いつ聖霊を受けますか。人が主に向くなら、イエス様の方に向いていくときに聖霊を受けて覆いが取り除かれていきます。目から鱗が落ちていきます。そして、聖なる神様の霊を豊かに注がれて、その新しい歩みが始まってまいります。前回見たところはフェアでしたね。どこに聖霊はおられるのか。聖霊は私たちのうちに住んでくださる。そして私たちが聖霊の宮となると言われていました。だからこそ不貧困は性的な、この誘惑は避けていくようにということも言われておりました。今日のところは、なぜ聖霊が結局必要なのか、そしてどうすれば結局いいのか、そのまとめのところを見ていきたいと思っております。結論を最初に申し上げますと、なぜ聖霊が必要か。聖霊が望まれるときに私たちは必要な力を受けることができるからです。4つの力が、あることを今日見ていきたいと思いますが、これまでお話しした通りです。1つ目は私たちを孤独から救う力です。さまざまな形で男性や女性が孤立した中で、一緒に人生を歩まない中で、年齢を重ねております。そしてその中で結婚というものも人生の墓場と言われているような形で、家庭が壊れてしまうようなことも多い中にあります。そしてお一人様の老後を迎えていくならば、やがて孤独死というような問題も深刻な問題として出てきます。誰もが孤独であるでしょう。誰も私の悩みなど分かってもらえない。しかしここに孤独から救う力があります。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。 その助け主がいつまでもあなた方と共におられる、そのためにです。聖霊が望まれるときに私たちを孤独から救う力が与えられてまいります。二つ目に、私たちを渇きから救う力です。さまざまなものに私たちを植え替えています。誰か私を大切にしてほしい、誰か私を愛してほしい、誰か私を本当に構ってほしい。ですから主はおっしゃるのです。誰でも乾いているなら、誰でも心が干からびて、カラカラに干からびて乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。親のもとに来てもダメでしょう。親しい友人のもとに来てもダメでしょう。人間に頼りになりそうな人に、助けてもらえそうな人に、泣きついても、そのような中では渇きは満たされません。お金や物を持っても私たちの渇きは満たされません。もっともっとというそのキリのない、欲望が渦巻いていくだけであります。しかしイエス様はおっしゃるのです。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の一番奥底からこんこんと生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエス様を信じる者が後になってから受ける聖霊、御霊のことを言われたのである。そんなことが言われておりましたが、ペンテコステ以降もうすでにその時は来ております。御霊は豊かに私たちに注がれていく、私たちを渇きから救う力であります。3つ目は、パウロの体験から見ましたけれども、私たちを的外れな罪から救う力です。パウロ、かつてサウロという人物がですね、その実際の人生を振り返ってみると、こんなことが言えたと思います。人は熱心に的外れな人生を突き進むことができる。純粋に熱心に人は的外れな道をひたすら邁進することができる。本人はそれが的外れだと分かっていない。何をしているのか分からずに熱心にクリスチャンを迫害する、熱心に教会を壊す、そのような恐ろしい迫害者サウロという人物がいました。しかし私たちを的外れから救う力を持った神様はこんなことをまず語られます。私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう。神様の叱責の言葉に目を心を止めていくならば、今すぐにでも私の霊を豊かにあなた方に注ぐよ、そして私の言葉を知らせよう。サウロはダマスコに行く途中で復活のキリストに出会いました。待ち伏せされておりました。そしてまばゆいばかりの光の下で打ち倒され、そしてサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと、その的外れな人生を、方向転換していただく時が与えられました。しばらく目が見えなくなりました。しかしアナニアという人に来ていただいてお祈りをしていただくと、目から鱗が落ちて、そして見事に的外れな人生から的を射たイエス・キリストに従っていくクリスチャンとしての人生を歩み始めた、そのパウロの姿を覚えます。私たちは神様に背を向け続けて的外れな人生を歩み続けているかもしれません。人はそれをマイウェイと名付けて、自分の道だということで、自分らしく生きるなどということを追求しておりますが、しかしそのような人生がどんなに熱心でどんなに純粋であっても、的を外していたらあなたが本当にたどり着きたい場所には永遠に行くことができません。向きを変える必要がありますが、その私たちを罪から救い、的外れから救い、向きを変えてくださる力を持った方、それが聖霊であられます。そして前回見たところを見ますと、私たちの心の中の暗闇から救ってくださる力を持った方です。誰もが心の中に闇を持っているでしょう。それは非常に暗い暗闇であります。自分でも恐ろしくなるほどの 心の中の闇を誰もが抱えております。条件さえ整えばいつ人を殺すかわからないような恐ろしい刃を私たちは秘めています。しかもそれを研いで研いで研いでですね、隠し持っていてですね、好きあらば一瞬にということが起こり得ます。私たちを心の中からその暗闇から救う力を持った聖霊なる方はこんなことを語っておられます。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。もちろんイエス様の言葉ですが、イエス様の声であり、そして聖霊の声でありましょう。私たちの心の外に立って心の扉を叩いておられます。そして誰でもどんな心であっても、いわゆる三景といわれる臭くて汚くて暗い、どこまでも暗い、その闇を抱えた心であっても、もしあなたがイエス様に対して信頼してその心を開いていくならば、イエス様は、聖霊なる神様はあなたのその暗い汚い臭い心の中にお入りくださるのです。そして自分では心の選択ができません。外面はきれいに見せることができるでしょう。でも心の中を誰がきれいにできるでしょうか。誰もできません。見せかけだけの、偽善者を演じることはできますけれども、心の中を誰も良いもので満たすことができないのです。だからこそ救い主が必要なのです。だからこそ心の暗闇から救ってくださる力が必要なのです。聖霊はまさにそのような力を持った方です。どんなに私たちの心が暗くても大丈夫です。その方の光は命の光であり、命そのものであり、どんな汚れも私たちを清めて、皆さんの心の中がクリーンルーム、きれいなきれいな場所になるのです。おいしく食事ができるような場所、美しい場所、良い香りの漂う場所、そして明るい場所になっていく。その時にまず内側が変えられますと、外側ににじみ出てくる顔の表情や言葉や態度が全然変わってきます。そして生き方が、生活習慣そのものが変えられてくる。それはまず内側が変えられてからのことでありましょう。私たちの心の中の暗闇がなくなっていくときに、本当に素晴らしい人生を体験することができます。一箇所だけ開いてみましょうか。ヨハネ福音書の、一番最初のところに、この心の闇がですね、なくなっていく。そして代わりに光が、ますます、明るく、輝き出てくる、そんな御言葉があります。ヨハネ福音書の一章聖霊はイエス・キリストの御霊でありますので、イエス様と、三位一体の神様でありますから同じ方なんですけども、でもですね、こんなふうに表現されております。一章の五節、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。皆さんの心がどんなに闇に紛れていて、どんなに汚れていて、どんなにどうしようもない心であっても大丈夫です。そこに光であるイエス様を、光である聖霊を受け入れていくならば、闇はそれに打ち勝つことができないのです。罪に打ち勝つ力があります。どんな恐れや不安にも打ち勝つ力がそこにあります。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも遠慮せずに、恥ずかしがらずに、本当に信頼してイエス様の御声を聞いて、聖霊の御声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに、彼女のところに入って、彼と共に、彼女と共に食事をし、彼も彼女も私と共に食事をする。実に聖霊は私たちを心の中の暗闇から救う力を持った神ご自身であられます。結論の部分を考えていきましょう。結局 How? じゃあどうしたらいいのということなんですけども、素直に心を開くということがまず必要でしょう。 もう意固地になってですね、もう固くなに頑固になってですね、誰にも私の心は見せない、誰にも私の心なんか本音なんか出さないぞみたいな感じで、ひたすらこう何重にも何重にも鍵をかけてですね、心の中を密閉している人がいます。10年そこら付き合っても絶対に心開かないという人がたくさんいるでしょうね、やっぱり。しかしイエス様に対してはどうすればいいのかと聖書に問いかけるとすれば、素直に心を開く以外にもうないんです。心を開かなければいつまでも 闇を背負ったままで、闇の中で闇に向かって滅んでいくだけです。本当にあなたの人生にその先夢も希望も将来も何もないでしょう。しかし素直に神様に対して、イエス様に対して心を開くときにだけ光が差し込んでくるんです。希望の光です。その光はあなたを決して裏切ったり騙したりする光でもありません。素直に心を開いてイエス様に願い求める、その時に誰であってもどんな状況であっても聖なる神様の霊をイエス様ご自身をいただいて、そして全く新しい人生が始まります。そのような人生を歩み始めた一人の人物を今日ぜひ一緒に見ていきたいと思っております。ペンテコステの視点、聖霊の視点から、一つのエピソードを見ていきたいと思っております。お開きいただきたいのは、ヨハネ福音書ですね。さっき開いたヨハネの福音書なんですけども、4章のところです。ヨハネ4章、もう何年もクリスチャンの方はあのことだなとピンときたかもしれません。4章に何が書いてあるのか。ペンテコステを先取りした歩みをイエス様は地上の人生で歩まれていました。エルサレム、そしてユダヤとサマリアの全土および地の果てにまでと今日の約束がありましたけども、イエス様はこの時すでにエルサレムを通り越してというか、その先にあるサマリアというところ、異邦人の地と言われるような、今月の、お前たちはもうはやユダヤ人ではないとみなされるような、そして偶像礼拝に満ちた、あるいはさまざまな予的な中に流されていた、そんな、女性や男性がたくさんいた、ところであります。ヨハネの福音書4章に出てくる、サマリアという場所で起こった話をぜひ見ていきたいと思っております。4章の最初から読みますけれども、イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られたとき、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく弟子たちであったが、主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた地所に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅のお疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は第6時頃、ちょうど真昼時であります。12時頃でしょう。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。なぜこの女性は一番暑い時に、12時ぐらいになってカンカン照りの時にわざわざ水を汲みに来るのか。誰とも会いたくなかったからですと思います。誰にも会いたくない、引きこもっていた女性ですよ。誰にも話しかけられたくもない。ですからあえて暑いんですけどその時間帯に水を汲みに来る。人の目を避けるように一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。ここにイエス様ご自身の証人となる人の、この手ほどきというかですね、イエスの証人となっていくときに、どんなアプローチをしていったらいいのか。実物教育でご自身がまずモデルになって先立ってくださったわけです。さっきの賛美歌でありませんが、主ご自身が先立ってモデルとなってくださって、こういうふうにしたらいいんだよということで教えてくださっています。まずご自分の方から待ち構えていらっしゃるような形で、
そしてですね、祈り心を持って待っていらっしゃって、そしてその方が来た時に自分の方から声をかけて話の、会話を、そのきっかけを作っていく。これは祈りなくしてできないと思います。私もいろんな形で大学に行ったりとか、いろんな形で、外に出て行ってですね、なんとかいろいろしようと考えます。でもですね、全く新しい人と挨拶をして、そして会話を交わしていって、そして聖書の話をしたいとか証をしようと思うときには、それなりに祈り込んでいかないと、単に出て行っていっただけでは何にもできないので、そのまま帰ってくるしかありません。しかしイエス様はよく祈っておられて、そして備えて待って、ご自分から声をかけていかれます。私に水を飲ませてくれませんか。その時弟子たちは出かけて行って買い物に行って、買い出しに行っていました。イエス様とそのサマリアの女性一対一でした。そこでサマリアの女性はびっくりするんです。なぜびっくりしたか、9節に書かれている通りです。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人とお付き合いをしなかった。そうです、ユダヤ人であるイエス様がどうしてサマリアの、しかも女性に声をかけるのか。ありえないことを主はなさいます。文化的な壁を壊していかれます。民族の隔ての壁を壊していかれます。そして誰でも乾いているなら私の元に来て飲めばよいよと、接していかれます。10節、イエス様はそのような驚きの女性に話を続けていかれます。でも非常に意味深な形で上かわきを与えていくんです。もしあなたが神の賜物を知っていて、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰かを知っていたら、あなたの方でその人に求めたことでしょうね。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。生ける水というですね、彼女にとって一番必要としていることをイエス様ご存知で、その生ける水を何とかして与えたいので、彼女がそれを欲しいと思わせるために、あえてちょっとこう遠回しに口の中に塩を掘り込んでいるようなものですね。いきなり押し付けたりしません。イエス様は、相手が求めるまでは、いろんな形で、この祈りつつ、その人の中に上かけが与えられるように祈りつつ会話を続けていかれるのでした。あなたに水を飲ませてくれというものが誰であるか、つまり私自身が、イエス様自身が誰であるかを知っていたら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を豊かに与えることができるのにね、とイエス様はおっしゃるんです。で、彼女はですね、非常に人間的に考えまして、先生、あなたは汲むものを持っていらっしゃいませんね。この井戸も深いですよ。その生ける水を一体どこからあなたは手に入れるつもりなんですか、と素朴に質問いたします。そしてあなたは私たちのこの先祖のお父ちゃんのヤコブよりも偉いんでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子供たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。ヤコブの井戸がそこにちょうどありました。そこで13節14節、イエス様は本当の意味で求道者に、その人を求道者への招きです、求道への招きです。上からきを与えるための本当に励ましとチャレンジに満ちた言葉を語ります。この水を飲む者は誰でもまた乾きますね。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありませんよ。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますよ。
これまで聖霊の話を聞いてきた皆さんはお分かりになるでしょう。もうすでにお分かりでしょう。
この生ける水というのこそ聖霊ご自身ですよね。
私が与える水、つまり聖霊を飲む者は誰でも決して乾くことがないよ。
私が与える水、つまり聖なる神様の霊はその人のうちで泉となり、永遠の命への川が、水が湧き出る。
この13節14節は全ての時代の全ての人に対してイエス様が語りかけておられる神の言葉です。
どんな人も必要としている言葉でしょう。あなたもこの世のさまざまな水を飲んで、でもまた乾く。あれが欲しい、あれがあったら幸せになれると思って手に入れる。でも手のひらからこぼれ落ちるようにまた乾く。また乾く。手に入れても手に入れてもまた乾く。すぐ乾く。一体いつになったらこの喉の渇きは、心の渇きは満たされるのか。どれだけの人とお付き合いをしても、そういうお付き合いでは満たされない。どれだけのお金を蓄えても、もっと足りない、まだ足りないと言い続ける。どれだけの力や名誉を得ても、それでもまだ足りない、虚しい。実は来週からこの世の中で、これがあったら幸せになれるのにというものを全部手に入れることができた人がいたんですけども、その人が切々と語った伝道者の書という書物を見ていきたいと思っています。私たちはあれがあったらもう私の人生バラ色で、これがあったらもう私本当に死んでもいいみたいな人がいっぱいいるかもしれませんが、そういうものが全部手に入れることができた人がいたんです。桁外れにこの世的な物質的なものに、いわゆるこの世的な御利益に全部願ったり叶ったりになった人がいます。地位を名誉も全部、ビジネスも全部成功して、そして快楽も何百人というそばめを、毎晩のようにですね、楽しい思いをして、もう食事もものすごい豪華料理をですね、毎日毎日のように、食べて、全てのことにおいて、人間的なことにおいて栄華を極めた長者の中の長者。しかし彼はそういうものでも持ってしても満たされない渇きを覚えていたんです。金持ちの方は皆さんそうみたいです。有名な人はロックフェラーという方でしょうね。ロックフェラーという方もですね、本当に金持ちだったんですけども、満たされない、虚しい、乾いて仕方ないという中でイエス様に出会っていかれて、そしてその与えられているものを神様のために用いていく、福音宣教のために用いていく、そんな人へと変えられていきました。お金持ってても虚しいという方がですね、この救いを受けられて、福音宣教のための、この、サポーターになっていただけたらと願っております。この水を飲むものは誰でもまた乾きます。そうです。どんなおいしいものを食べても、どんなにたくさんのお金を得ても、どんなに素晴らしいコンサートに行っても、どんなに素晴らしいものを手に入れても、また乾くんです。本当に数時間の乾きの潤いでしかないでしょう。しかし聖書は語ります。しかしイエス様が与える水、聖霊を飲むものは誰でも決して乾くことがない。私が与える水は根本的にその人の渇きを心の一番深いところで潤して、しかもそれがですね、一時的でない、いつまでもこんこんと湧いてくる、その満たされた思い、もはやあれもないこれもないと言って文句ばっかり言う人生でなくて、私は満ち足りておりまする。フランシスコ・ザビールが言ったように、満ち足りておりまする。何がなくても私は幸せです。本当に私は満たされています。そういう人生があるのです。私が与える、イエス様が与える水、聖霊はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出る。そこまで言われて、女はですね、イエス様に言います。もう率直で素直です。先生、その水ください。もう乾くことがなく、もうここまで汲みに来るのも面倒ですから、暑い中もう一目避けるのも疲れました、もうここまで来なくていいように、その水私にください。非常に積極的に素朴に求めます。これが大事です。痩せ我慢はしない。いや、私そんな水は必要ありません、いらないです、私満たされてますから、みたいな、そんなことをやらないんですね。ここが大事です。イエスは彼女に言われました。そしてイエス様は切開手術を始められます。行って、あなたの夫をここに呼んできなさい。唐突に、彼女が一番触れてほしくないことに、一番産んでいる、一番病んでいる部分にメスを入れて、イエス様はそこから 膿を取り出されるんです。それが取り除かれることなくして、その心の中の膿が取り除かれることなくして、その人は本当に幸せになれないからなんです。皆さんの心の中にも罪という膿が溜まっていると思います。イエス様は単刀直入にそこに触れて切り込んでいかれる時があります。彼女にとってそれはその時でした。行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと突然言われました。もうドキッとしたですね、多分心臓止まりそうになったと思います。で、女は正直に、いやでもかなりごまかして言うんです。私には夫いません。さらりとこう受け流して、こう一番触れてほしくないところには触れてもらえな、触れないように話をもうさっと流そうとします。柔道の受け身のような形でさっとこう流そうとする。ところがイエス様はさらに突っ込んでいかれます。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともですね、はい、確かにその通りでしょう。今はあなたには夫がこれまで5人いたけれども、今あなたと一緒にいるのは同棲中だから、まだ正式な結婚してないので、あなたの夫ではない。あなたが言ったことは本当ですね。ズバリイエス様はその彼女の過去を、そして今抱えているその生活を全部言い当てられたんです。イエス様はただ者じゃないんですよ。イエス様は普通の人間じゃないんですよ。イエス様は基礎となれた神なんですから、あなたの心なんか全部知ってますよ。今までしてきたこと全部バレてます。それでもあなたを許して祝福しようとして招こうとされてるんです。拒まないでください。そんなに時間はもうないかもしれませんから。あなたには夫が5人あったが、罰5です。結婚した、幸せになると結婚した、ダメだった、別れた、離婚届。もうこの人だったら幸せになると結婚した、でもやっぱりダメだった、罰2。この人なら私を幸せにしてくれる、ダメだった。あなたは私の幻を愛したの。そして4人目、5人目、そしてそれでも論理ですから、寂しいですから、肉体関係を求めて、心の渇きを求めて、ひたすら同棲を続けていく。この女性の渇きをおそらく別の違った形で多くの人が、全ての人が持っていると思います。人は神と共に生きるように作られてますから、その神様から離れた瞬間に神様でしか満たすことのできない真空状態が生まれるのです。それは神様でしか満たせないのに、他の神様を持ってきても、お金をいくら持ってきても、快楽をいくら持ってきても、そういうものでは満たされないんです。女はもうピンときました。先生、あなた預言者ですね。絶対そうだと思います。それでですね、礼拝のお話をし始めるんです。で、時間があまりありませんので飛ばしますが、25節、女は革新的なことを言い始めます。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシア、救い主の来られることを知っています。その方が来られるときには一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。ズバリ結論を26節で主は言われます。イエスは言われた。あなたと話している私が、この私がメシアですよ、キリストですよ、私が救い主なんですよ。彼女のビフォーアフターを見ていきましょう。どのようにして人が、未信者であった人がキリストの証人に変えられていくのか、聖霊の働きです。その時彼女はもうあまりにも、でも目の前にいる方を救い主として受け入れて全面的に信頼していったんでしょう。それで彼女は変えられていきます。それまで人目を恐れて隠れていたんですよ。ところが28節、女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言い始めます。自分から人々の前に立ってですね、皆さん聞いてください、来てみてください、私のしたことを全部を私に言い当てた人がいます。この人がキリストなんでしょうか、キリストさんなんでしょうか、私すごい人に会っちゃったんです。何がどう変わっていますか。人目をはばかって引きこもっていた人が堂々と人前に出て 私のことを言い当てたような人がいるんですよ。この方かとキリストさんだと思いますよ。ちょっと来て来て見てください、この方のこと、イエス様に会ってみてください、この人のこと、ただ者じゃないですよって言って福音宣教を始めたんですよね。キリストの証人に変えられたんですよ。これがペンテコステの力ではないでしょうか。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、それは未信者に注がれます。まだイエス様を信じてない、まだ頑固で心をバシッと閉ざしている自称クリスチャンかもしれない、人前で偽物クリスチャンかもしれない、そういうあなたにも注がれます。しかしあなたに聖霊が触れて注がれていくときに、本当にあなたは本物のクリスチャンに変えられるんです。聖霊に触れられるときに、そのときにだけあなたの満たされない心が、渇きが止まります。そのときに悪習慣から離れ始めることができます。アルコールなくして生きられない人が、もう性的な快楽なくして生きていけない人が、ギャンブルなくして生きていけない人が、お金なくして生きていけない人が変えられていくんです。主の家は踊り出し、喜びが待ちに、不義は主に触れ伏し、人は変えられる。聖書は本当にあなたの人生を変えることのできる力がある救いを語っています。多くの人がその本当の命を失っているかもしれません。マンネリ化して、そして人の目を気にしすぎて、神様の前でいい格好をしすぎて、そして結局いつまでたっても自分で自分を救おうと必死で努力している以外の何者でもない、そういう本当の救いとはかけ離れた人生を生き続けている人が教会の中にも多いかもしれません。しかし主はおっしゃいます。本当にあなたの上に聖霊が注がれるときに、あなたが素直に心を開いてこの方を受け入れるときに、あなたは本当に渇きが止まって、自分から外に出て行って、キリストを紹介するキリストの証人として変えられていく。そのようにして福音は海を越えて、文化を変えて、国籍を越えて、今のこの日本のこの埼玉の北葛飾郡杉戸町にも届いております。しかしまだ一度もこの福音を聞いたことがないという人も山ほどいることを私たちは知っています。私も名前が真理と言いますから、クリスチャン大胸に間違われたりすることもありますし、牧師に間違われることもあります。しかし少なくとも私は20年間20歳になるまで一度も教会に誘ってくれる人がいませんでした。一度もイエス・キリストの福音を伝えてくれる人がいなかったんです。教会学校にも行ったことがありません。賛美歌も歌ったことがありません。そして私は虚しくて虚しくて、苦しくて苦しくて、そして満たされなくて満たされなくて、孤独で孤独で、早く死ぬことを願っているようなものでした。しかしなぜ私がここに今いるんでしょうか。今あるはただ主イエスキリストの恵みです。路地裏の行き止まりの人生だった私を救ってくださった方を、私は命を懸けて生涯お伝えしていきたい。命にも勝るものを私は見つけてしまったのです。二十歳の時に、いや、キリストが私を捉えてくださったんです。それからもう27年ほど経ちましたけどもそのうちにある命は誰も吹き消すことができません。もちろん波がありますよ。でも一番どん底に、底なしの沼に落ちていくということは今はもうありません。一番そこでイエス様が支えていてくださいます。そして焼けっぱちに、焼けのやんぱちになりそうな時に、私の上にあなたはこう置かれたという、私はあなたを愛しているよ、そんな風に私を愛してくださっている方の声が響いてくるのです。ぜひ皆さん素直に 心を開いてイエス様を聖なる神様の霊を受け入れていただきたいのです。その時にだけ本物のクリスチャンになることができますし、新しく生まれるボーンアゲインということが起こります。人は新しく生まれなければ決して神の国を見ることも入ることもできないと主はおっしゃっています。1分ほど時間を取ります。それぞれ神様の前に応答の祈りの時を持っていただけたらと願います。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。その力は私たちを孤独から救う力です。その力は私たちを渇きから救う力です。その力は私たちを的外れな罪から救う力です。そしてその力は私たちを心の中の暗闇から救う力も持っています。どうすればよいのでしょうか。素直に正直に心を開いてイエス様を迎え入れる必要があります。聖なる神様の霊を願い求める必要があります。その時に誰であっても聖霊を受けることができると聖書が語っています。有名な求めなさい、そうすれば与えられます。叩きなさい、そうすれば開かれます。探しなさい、そうすれば見つかりますというあの言葉は聖霊に対しての言葉で約束であります。聖霊を求めなさい、そうすれば誰であっても受けることができるという約束です。どうぞしよう。私たちが自分で自分を救うことができないことを素直に認めて、そして自分ではどうすることもできないその無力さを素直に認めて、そしてあなたを信頼してあなたを心に受け入れていくことができますように、そしてキリストの霊に豊かに注がれて、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった、キリストの力によって自分の心の中の闇に勝利することができますように、そしてその内側に溜まっている海をあなたが取り除いてくださいますように、私たちを幸せにすることを阻んでいるさまざまな罪や、またそのような海のような部分も主がどうぞ切開手術をして取り除いてくださいますようにお願いいたします。そして日本とアジアと世界にキリストの証人として堂々と大胆にイエス様のことをご紹介していくことができる私たちとなりますように、私たちが歩く聖書となり、私たちが歩くキリストの代理人、キリストの大使となり、それぞれの生活の場で、それぞれの職場で、それぞれの地域で、それぞれの家庭で、いつでもどこでもイエス様の香りを放ち、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えていくことができる私たちとなりますように、そして速やかに星の数ほどの人たちがあなたのもとへと集められてまいりますように、続く聖餐の時も豊かに導いてください。イエスキリストの名前を通して祈ります。アーメン。